的心理 information。
スマイル人権の時間です。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてお話をいただきます。今日は人権推進課から竹内さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて2月号の人権三段はどんなテーマで書かれているんでしょうか、はい、ご紹介ください。
はい、人権と共生社会を考える市民の集いというのが令和3年の12月4日から19日までの間オンライン開催で行われておりました。はいはい、でその内容から清水ひろとさんの人権講演をベースに今回の記事は作らせていただきました。
はい、もう読まれた方もねいらっしゃると思いますけど、なかなか真ん中にあるので、はい、手になさるのがちょっと目立ちにくいかもしれませんの で、そうですね、お手元に届いている広報サンダーをぜひちょっとパラパラっと開けていただいて、はい、ちょうど真ん中にありますから一枚物っていうんでしょうか、A3 が半分になって折ってますの です、ね、記事がたっぷりありますから、それの中の概略をちょっと今からご紹介いただきます。はい、ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ですね、まずは性の多様性を理解する指標として、はい、性的指向、性自認の説明があります。性的指向っていうのは自分の恋愛感情とか興味がどの性別に向いているかですね。はいはい、性自認っていうのは自分の性をどのように認識しているか、はい、ただこれはグラデーションがすごく激しくて男性か女性かどちらかですらわからないという、うん、そういう方もいらっしゃいます。うん、で性表現と性的特徴なんですけども、性表現は服装とか髪型をどんなものを好むか、
はい、
で性的特徴は女性で生まれたか男性で生まれたかっていう、うん、体自体を指します。
はい、
で最近ではその性的指向、性自認と性表現、性的特徴を取っ払ってレインボーなので性自認の英語のセクシュアルオリエンテーションと、であと好きになるで性的指向のジェンダーアイデンティティの頭文字を取って、はい、ソジって言い方をされてたりします。
あ、そうなんですか。
はい、
なかなか今までこう表に出てきてお話をする機会も少ないし、はい、ということで気づく人もいないし、とっても辛い思いをしていらっしゃる方もあるしという、はい、今までこう閉じていた部分が少しずつ見えるようになってきて、はい、理解が本当に名前は少しこう皆さんの耳に届いている部分もあると思います。なんかその分誤解しているところもあるかもしれませんね。うん、
そうですね。
今お聞きいたご紹介いただいた4つの要素っていうのが、はい、それだけでもそうなんだと改めて自分自身を振り返って思ってらっしゃる方あるかもしれませんね。
そうですね。
そういうことが表にありますので、ぜひ皆さんも、ね、手に取っていただきたいと思いますが、はい、では中面の記事のご紹介もお願いします。
私たちのことを性的マイノリティと言ったり LGBT という言葉を代表的に使うこともありますということで清水さんは始められてます。あ、
はい
はい、で、LGBT って言ったらレズビアン、ゲイ、 B はバイセクシャル、 T はトランスジェンダーなんですけども、LGBT と言い方より以外にも LGBTs とか LGBT クエアという言い方もあるそうです。レインボーなんでどんどんいろいろ出てきていると。
は
い、わからないっていう人もいて、特に思春期の時に私どっちなんだろう、男性なの女性なの、それすらわからないっていうのをクエスチョニングって言ったりもします。
あ、そうなんですね。
はい、で性的マイノリティっていうと、まあ、自分以外のことって思われがちで身近にもいないと思われたりはするんですけども、うん、全体の 8% から 10% はいる と言われています。でこれが実際にするとクラスの中の 2,3 人は何がしかの性的マイノリティの方だっていうことを指します。なので言い出せないだけで自分のそばにも、あの様々なセクシャリティを持った人がいるという感覚とか意識とかアンテナを張ることが大事だと思います。
はい。
で、あの今まで、あの近年の法的動向なんですけども、もともと性的マイノリティっていう概念自体が日本には存在しなくて、もともとアメリカから出てきたんですね。でそれが2004年施行なんですけども、性同一性障害特例法っていうのができまして、
これによって、ね、
そうですね、要件を満たすものは戸籍上の性別を変更できるようになりました。
はい。
で、あとこの法的立場ということで、2013年の12月に最高裁は第三者の精子提供により子どもを持った場合、戸籍上子どもとして認められるという判決を示しました。はい。その判決によって戸籍が男性であれば、その体外受精で生まれた子どもは自分の子どもとして、
そうなんですね、
はい、認められ登録することができるようになりました。
少しずつ前には進んでますね。
そうですね。でパートナーシップ宣言ということで、法的根拠がありませんけども、自治体単位でパートナーとして認める制度で、これは2021年の3月の時点で78自治体が導入しています。三田市については令和元年の10月11日に施行しております。はい。でファミリーシップ制度、これは三田市ではまだ導入してないんですけども、あの明石市が第1号ということで、されてるっていうことが新しいと思います。はい。で同性婚ということで、現在は同性婚は認められてないんですけども、違憲という判決もあるんですけども、今後ちょっと変わっていくかなっていう、これは期待ですね。
そうですね。
はい。で学校教育の現場からしたら、厚生労働省の方が性的マイノリティの子どもが悩みがでかいで自殺も多いという、その当事者の話を教育の場でしっかり受け詰める必要があるということで、自殺総合対策大綱、これが平成24年にできてるんですけども、これを踏まえて学校の先生たちに適切な理解を求めました。はい。で文部科学省は性的マイノリティの子どもに対して配慮するようにということで、全国の学校に通知をし、現在では学校教育の中で LGBT の問題を扱うようになりました。
なん
で、はい、でそうすることによって自分のことを理解してくれてるのかなって不安な子どもたちに、大人が、学校がサインを送ることで子どもに寄り添って社会を変えていくという風になっていく、これは大人の責任であると思います。
そうですね。
はい。
子どもたちの世界っていうのは、学校で過ごす時間がとっても長いです。
そうですね。
でその中で、あの生涯の友と出会うかもしれないという相場所を考えると、そこで安心できるように受け皿を一つでも、あの不安なのを消していくことができたらいいですね。
そうですね。
はい。ありました。今じゃあ、あの、この法的な動向など日本における状況もご紹介いただきましたが、じゃあ先ほどの、あの、名前が清水博人さんですのお話、また、あの記事には出てますのでご紹介ください。
はい。この方は、兵庫県で生まれて3姉妹の長女として生まれました。で、小さい頃からズボンとか男の子の格好を好んでて、先生からおままごとしないって言われても、走り回ったりサッカーしたりするのが大好き で、
はい、
でただおばあちゃまとかに言われて、卒園式とかピアノの発表会とか、女の子の格好してねって言われて、仕方がなくスカートを履いていったけども、その時から嫌で仕方がないと、その違和感っていうのはちっちゃい頃からお持ちだったということですね。
そうなんですね。その嫌で仕方がないっていうのが一番なんかこうキーポイントみたいですね。本人の気持ち、
はい、
なるほどね。
はい。
はい。
で、まあ、小学校の時もズボンや T シャツとか着てたけど、うん、ある時男の子に男みたいと言われて、うん、それ以来いじめられるようになったと、うん、でも、まあ、学校からの帰る道にかけて言われてて、うん、学校に行くこと自体が怖くなったという経験があります。で、担任の先生がある時授業の時に、うん、この学校にサッカー部ができます、うん、男の子の中でサッカーに入りたい人はいますかって言われてで、この清水さんはサッカーがしたかったけど、うん、男の子はいますかって言われて手を挙げる勇気すらなく、うんうん、はあ、言えなかったと、うん、で本当はサッカーはやりたかったけどその先生はサッカー、うん、野球は男の子がやると、はい、うん、いうあの固定概念があったのかな、
う
ん、
そうです
ね、っていうことで本当にそういうことによって本当にやりたいことですら発信ができなくなるんだよっていう、うん、でまあ、小学校時代はそういう形で過ごして、はい、まあ、中学校の入るときに、うん、問題が起きるんですよね。制服というハードルが、
そうですね、本当だ、うん、そうですね、
はい、でスカートの採寸に来てくださいって言われた時にすごく清水さんは困ったと、
うん、
今までズボンしか入ってないしスカートなんか履きたくないのにスカートの採寸をしてくださいって言われて、でただまあ親が学校に相談しようかなっていう話になった時に、うんうん、言えないから自分が我慢すればいいからって我慢をしちゃったという経験があって、はい、でさらにはもう思春期も中学校3年生になった時に私はもっと社会に求められるような格好にしなければ自分はおかしいんじゃないか、こういう女の子が好きで男の子の格好を したいと思ってる自分はおかしいんじゃないかっていう思いが芽生えて、
情報がない時代でしたからね。
そうですね、うん、スカートを履いたりとか、うん、ルーズソックスを履いたりとかして、うん、男性とも無理無理お付き合いもされたけど、やっぱりもう自分との気持ちと逆行することばっかりしてたら、うん、結局自分を押し殺してしまって、うん、もう苦しくなって、で、活発な女の子だったのに、うん、もう部活も辞めてしまって、で、もう家の中に引きこもして、うん、うん、もう自殺を考えるようになってしまった。
うんうん、
そうです、うん、でそんな中で図書館に通ってたんだけど、そこでスカートを履いた少年、こうして私は僕になったっていう本に出会ったり、
なるほど、
ね、3年 B 組金髪先生というドラマの中で、はい、トランスジェンダーを話題にするような、はい、ドラマを見て、
ありましたね、
これだ、私はこれなんだ、
あ、やっと出会えた情報に、
そうそう、はい、でまあその後その自分らしくやっぱり生きていきたいと思ってスカートを捨てて、うん、化粧道具を捨てて、うん、自分らしい生き方をすることですごく楽になったと、
やっと自分を認められたんですね。
そうですね、自分の中でね、はい、まだ両親にはカミングアウトこの頃はされてなくて、
されてなかった、はい、
でその後向こう側女子大学で教員を目指すっていうのも、うん、自分がそんな苦しい思いしたから、うん、子どもたちに夢や希望を与えられる大人になりたいと思って進学をした。でその中で、うん、そこに信頼できるお友達ができたから、
うん、
思い切って泣きながらカミングアウトしたなら、その友達が私たちを信頼して告白してくれて本当にありがとう言ってギューッとしてくれて、初めてもう自分が認められたんだと思った。
ああそうなんですね、
ま
あ、
で友達たちはまず両親にちゃんと言わなきゃダメだよっていうことを言ってもらったんで思い切って言ったんですけど、うん、やっぱりお父さんなんかは性同一性障害なんてどうやって生きていくんだと、
あ、うん、まあ、理解がついていかなかった、
まあ、分かるけど それで生きていけないだろうと、
あ、
うん、だから我慢してそれを言わずに生きていくのがいいに違いないという、
うん
うん、ふうに言われて、本人は 辛くなってしまってまた、うんうん、でカミングアウトした後に家の場所にも居場所がなくなったり、うん、お母さんもどう接していいのか、うん、仲介もできずに、はい、どう接していいのかわからなくなってもうあの精神的に参ってしまったと、うん、でまあなんですけど最終的には分かってくれて、うん、病院に一緒について行ってくれたと、はい、
そうですか、
はい、うん、だからその中で性同一性障害と診断されて治療が始まったんだけど、うん、体の変化がねやっぱり出てくるので ね, うん、トイレですらどっち入ったらいいのかなっていう、うん、分かんなくなった、
うん、
で就職の時には、まあ、お名前がひろこさんって言われるんですけどもともとひろこさんなんだから、まあ、あの交通指導員のお姉さんとして働きなさい要は女の職業をつきなさいって言われて、はい、まあ、働いてたけどやっぱり体の違和感とか気持ちのすれ違いはもう拭えなくてで21歳の時に海外で手術をした後そのもともとは休暇を取りますって言って休んで戻ってきたら男性の様子で帰ってきたんで、うん、あなたは旅行じゃないだろうと言われて上司と相談して、まあ、退職してここは女性の職場ということで入っているから一回退職して働き直したらどうやと男として働き直したらどうやと言われて、まあ、あの退職したで戸籍訂正としてあと男性として働きたかったんだけど履歴書やっぱり教育関係の仕事をしたかったんですねこの方はね履歴書には女子大って書いてあるんで、
うん、
あなたみたいな人をどう扱っていいかわからない、
うん、
こんな人初めてみたいなことを言われ続けて、うん、で、まあ、病院の先生にも相談にされるんですけど、もうそんなどうしみんな頑張ってるんだから頑張ってって言われたそうで、うん、頑張ってって言われたことが逆に辛くて
そうですね、
どうしたらいいんだみたいになられて、うんでまあ、その時感じたのは社会に理解がなければいくら周りが整備されても何もならないんだっていうふうに思ったということですね、うんうん、でもう生活があるん で, で、ね、求人雑誌から片っ端から自分の思ってる職業以外のところをこう拾い集めてした時に、はいうんまあ、あの雇い入れてくれた会社が畳職人として再出発を遂げたわけなんですけども、うん
はい、
上司はねあなたが性同一性障害ということを打ち明けてやりたい仕事がつけないということは本来おかしいことなんだって言ってくれてうんすごいあのサポートしてくれた、
うん、
で自分の実際やりたいことをいつやってもいいからねっていう、うん
はい、
ふうに言ってくれて、まあ、あのそこをもう務めつついろいろ次のステップを考えてきたときに、まあ、自分も精神面のサポートがしたいそういうトランスジェンダーの方とかね、はい、あのそこにもあの悩むうつ病とかで病気とかで悩んでる方のサポートしたいということで、うん、男子学生として医療専門学校に入学をされて、
はい、
で若い学生に負けられないという気持ちでずっと頑張ったと、うん、でそこの友達とかそこで出会った現在の妻、
はい、
パートナーにもカミングアウトしたら、うん、みんな受け入れてくれて、で今に至ってると。で、まあ、その後結婚にするにあたって、うん、NPO 法人を立ち上げて、はい、今の活動の前身 で,、はい、で今そこも解散して違うこともされてるんですけども、まあ、結局あのLGBT に悩んでる人たちのサポートに徹するっていう風にして今生活されてます。で家族としてはあの結婚する際に結婚差別とかにもあったんだけど、うん、実際会ったらその親戚の方が、うん、ごめんねと、うん、あの固定概念で会わないのに誤解してたという風に言われて、で、まあ、結婚をしてであの第三者から精子の提供を受けて二児の今父として幸せに生活をされているそうです。 で、まあ、この方が言うには人はこうあるべきと決めつけず、それぞれの生き方を地域社会とか学校とか企業が尊重してくれることが、まあ、誰もが生きやすい社会を作っていくきっかけになるかなっていうふうに言われてます。
すごい経験の中から、
はい、
汲み取ったあの知恵とか、それから自分の気持ちをどうすればいいかってことを、次の方々にどんどんと伝えていこうとしてらっしゃるわけですね。
はいはい、
写真も出てますけども、すごく晴れやかな、はい、素敵な笑顔のお写真があります。レインボーの旗を持って、はい、微笑んでらっしゃいますけどもね、いろんな活動もされてらっしゃって、お話の相談などもこの方も含めて、
はい、
受けていただけたりしてるんですね。
はいはい、
分かりました。じゃあ、その他にも活動の内容もありますけれども、まずはどこからご案内いただけますか。
はい、まずパートナーシップの関係することを説明させてもらいます。
はい、
三田市もパートナーシップ宣誓制度を導入しております。はい、QR コードを載せてますので、詳細はそこから覗いてもらったらいいんですけども、もしそういう性的マイノリティで、まあ、パートナーと出会ってるけれども、うん、結婚できないとかいう悩みがあったら、うん、まあ、これから三田市で登録することは法的保障はないですけども、サポートすることはできますので、お申し込みください。で、逆に性的マイノリティの理解者も示していただけるレインボーステッカーを無料配布しています。はい、設置にご協力いただける店舗さんとか事業所さんは市人権推進課までご連絡いただければステッカーをお渡ししますので、そのマークが貼ってあるということで、ここは受け入れてくれてるんだなっていうのが当事者の方とかに分かっていただけるので、ぜひご協力ください。
実物はハニー FM の、扉にもありますのでね、はい、ご覧いただきたいと思います。
そうですね、
綺麗なステッカーです。
はい、で、市民啓発講座を3月13日に計画しています。14時から15時半までで、場所はまちづくり共同センターの講座室になります。定員は30名です。ホームページにも掲載してますので、またご覧ください。で、最後に人権に関する相談のご案内をさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、人権に関する総合相談が月曜日から金曜日の9時から17時まで、これは祝日年末年始は除きます。電話番号が079-559-5062、 ファックスが079-559-5063です。なお、予約制にはなりますけども、専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談ということで、月から金の9時から17時、こちらも祝日年末年始は除きます。で、専門相談員との相談日は予約後に調整させていただきますので、よろしくお願いします。
つまり予約の電話をまずしてください、はい、ということですね。
そうですね、はい、で、電話番号が079-559-5062、ファックス番号が079-559-5063です。で、最後に人権擁護委員による定例相談、こちらも予約が望ましいですけども、当日まちづくり共同センターの第3会議室に行ってもらっても結構です。電話番号が079-559-5148、 ファックスが079-562-1294です。次回相談日は2月24日木曜日、1時から4時までになります。
はい、できたら予約を取られた方がご自分の思った時間にお話が聞いてもらえるということですね。
はい、
ありがとうございました。今日も人権推進課から竹光さんお越しいただいて、広報三田の真ん中にあります人権三田からその記事についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は3月10日の木曜日、今日と同じ午後3時10分からお送りしてまいります。次回もぜひお聞きください。